コボイス。
この番組は小樽観光協会、協和総合管理株式会社の提供でお送りします。この番組は小樽観光協会のメンバーと小樽市内のタルッコたちでお送りする番組です。ナビゲーターは田口智子です。ではまずは今回の出演者ご紹介いたします。まずはタルッコさんたちに自己紹介をお願いしたいと思います。ではお姉ちゃんからお願いします。
小島美咲です。
はい、美咲ちゃん何年生ですか？
4年生です。
はい、4年生では
小島ゆずきです。
ゆずきちゃんは何年生ですか？
2年生です。
はい、今日は4年生と2年生の2人に来ていただきました。さて、今日の観光協会のメンバーはいつもね、出ていただいておりますおもてなし推進委員の、ルタオの稲葉さんです。稲葉さんよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
はい、稲葉さん今日は4年生と2年生の、はい、女の子の姉妹。
はい、可愛らしい ね、
可愛らしい
兄弟でね、
はいはい、2人に参加してもらうんですが、なんとこの2人も以前知識の森というね、はい、英語の、まあ、放課後児童クラブじゃないんですけど、はい、学童保育、はい、で英語も勉強するっていう、
素晴らしいですね、
学習塾が、
それはいいですね、
はい、小樽市住之江にありまして、はい、そちらの知識の森に通っている2人、あ、
素晴らしいですね。そう、
だから今日後でまたね、はい、英語を披露してくれますから、
はい、あ、国際的
国際的楽しみですよ。
楽しみですね。
で今日はその知識の森の先生にも来ていただきました。観光協会のね、方にも関わっていただいております青木さんです。よろしくお願いします。
こんにちは、よろしくお願いいたします。
はい、前回も出ていただいた時、あの時は子どもさん3人ですね。
はい、そうでした。
はい、知識の森の子どもさんたち来ていただきましたが、改めて知識の森ってどんなところなのか知らない方もいると思いますので教えていただけますか？
はい、ありがとうございます。小学生の皆さんに、放課後楽しく安全に過ごしていただける場として、今からそうですね6年ほど前にオープンいたしました。
はい、
でうち英会話スクールをやっておりますので、うん、せっかく放課後来ていただいているので、その生活の中で使える英語ですとか、外国人の方とできるだけコミュニケーション取れるような英語を覚えていただきたいと思って、うん、放課後過ごしている間に必ず英会話のレッスンがあるっていう活動をずっと続けてきております。
はい、普段ね大人の方がもちろん英会話を習 こうパシフィック英会話ですよね。
はい、そうです。
はい、英会話スクールもやってらっしゃるんですが、知識の森は特にお子さんたち、小学生のね、子どもたちが学校終わった後、まあ、お母さんたちが帰ってくるまでの間、こうお家に行ってもね誰もいないので、こう知識の森で時間を過ごしながら、宿題もやったりできるんですもんね。
そうですね、宿題を見たりですとか、うん、英語の DVD を見ながらですとか、はいはい、楽しく過ごしてもらってます
ね。稲葉さん、
ね、素晴らしい活動ですね。
そうなんです。
私事ですが、私も息子学童保育ずっと行ってたんですけど、うん、まあ、そういう活動があればどんなに良かったかなと思いますね。
そうですよね、特に今のお子さんたちは今後どんどんグローバル社会になりますから。
そうですよね、英語が当たり前の、ね、世界になってきます ね、
特に小樽子たちはね、外国人のお客様もたくさん小樽の街歩かれてますから。
そうですよね、
英語喋れた方がね
いいですよね。
はい、では今日は美咲ちゃんとゆずきちゃんに後でね英語も喋ってもらいたいと思います。さてまずはちょっとね学校の話とか聞いていきたいと思うんですけれども、まずはお姉ちゃんの美咲ちゃんですが、学校はどこの学校なんですか？
花園小学校です。
うん、4年生は何クラスあるの？
2クラスです。
2クラス、学校は楽しいですか？
はい、
はい、勉強は得意な勉強は何ですか？
図工の工作が特に好きです、
うん、ああそうですか、わかりました。では2年生の妹のゆずきちゃん、ゆずきちゃんは、はい、学校は何クラスあるの？
2年生は1つしかクラスがないです。
そうなんですね。稲葉さん、花園小学校ってね割と街中の小学校ですけど、花園も一クラスの、
そう少ないんですね、
学年があるんですね。はい、ゆずきちゃんは好きな勉強なんですか？
お姉ちゃんと同じく、うん、図工の工作が好きです。
お、 いいね、こうものづくりが好きってい
いですね。
いいですね。
何作ったりするのかしらね。
何作るの？
何作る？例えば、あの段ボールとかを使って、グループで分かれて、なんか家を作ったりとか
する。いいですね。かわいい。きっとあのお家なんでしょうね。
それってあの自分たちも入れるくらいのサイズ？ちっちゃいサイズ？
ちっちゃいけど、あの中に入れるぐらい。
そっか、じゃあちょっと、まあ、小屋というかね、まあ、なんとかこう入ることができる、
秘密基地みたいな感じ
いい ね、
ね
え、そういうの学校でやるの？
はい。
あら楽しそう。みさきちゃんは図工どんなの作ります？
なんかミニチュアみたいな感じで、あの折り紙とか画用紙とかを使って自分たちの好きな街を作ったりするみたいなことを今やってます。
あら楽しそうですね。なんか私たちの子供の時の図工とまたちょっと
全然違いますね
違うような ね、
違いますね、
感じがしますが、あれもうゆずきちゃんじゃないや、みさきちゃんだと学校で英語の時間もあるでしょ？
はい、週に1回あります、
外国人の先生来たりする？
1回だけ来たけどコロナになっちゃってもう来なくなっちゃった。
そっか、残念だね。もしね、外国人の先生来たらもう美咲ちゃんちょっとこうね、お話できそうじゃない？はい、他の子よりね、はい、そしたら美咲ちゃんすごいって言われちゃったかもしれないのにね。
はい、
ちょっと残念ですね。はい、そうですか。何か稲葉さん2人に聞いてみたいこととかありますか？
そうね、英語と外国人の人となんかどんなことを話したいのかなと思ったりしますね。
どんなこと話してみたい？
同
じ年ぐらいのこと話してみたい？
はい、
じゃあやっぱりどんなアニメ見てるのとか、
はい、
聞いてみたいよね。
はい、
そっか。ゆずきちゃんは外国人の人とお話ししたことありますか？
あんまりないです、
あの青木さん、はい、知識の森で外国人のスタッフが来たりとか、まあ、そういう方にお話しする、はい、そういう方とお話しする機会はありますか？
今は1週間に1回外国人の先生が来てくれて、
はい、
一緒に会話の練習をしてます。
あ、素晴らしい、はい、これ全く機会がないことを、ね、まあ、実際ペラペラ話せなくてもそういう機会が何度かある子じゃこう度胸のつき方が違うっていうかありますよね。
そうですね、やっぱり慣れの部分ってすごく大きいんじゃないかと思いますので、なんとか自分の気持ち伝えようとするっていうのが、だんだん英語できるようになる方に近づいていくのかなっていう気はしてます。
そうですよね。ゆずきちゃんどう？たまにね、その知識の森に外国人の先生来た時ってやっぱりちょっと青木先生とかとお話しするよりはちょっと緊張しますか？
ちょっと緊張します。
男性の先生、女性の先生、
男の先生が来る時がある、
そうなんだ。でもちょっとだけはお話しできるの？挨拶とか、
少しぐらいならお話はできます。
そっか。いやでも2年生でね、ヤバさん、
すごいですね。
少しだけでもお話、
挨拶だけで素晴らしい素晴らしい。
ゆずきちゃんだってね、大人でもね挨拶もできない人もいっぱいいるんだから、英語だともう外国人を見ただけでははーってもうね、もう普通にねこんにちはって言える、ね、日本語だとこんなに簡単な言葉なのにっていう言葉も英語だと言えないこともあるので、挨拶だけでもできるって自信持っていいと思いますよね。
はい、
はい、じゃあお姉ちゃんの美咲ちゃんはどんな、そのが男性の外国人の先生来た時どんなことをお話しするの？
あんまり知識の森では、あんまり話す、挨拶ぐらいしかしないけど、一回だけ学校に外国人の先生が来た時に、質問の時間っていうのがあって、その時にどんな動物が好きかとかどんな色が好きかとかいっぱい聞きました。
お、それはもちろん英語で聞いたってこと？
はい。
あ、素 頃らしい、ね、すごいですね4年生で ね、
はい、お友達びっくりしたんじゃない。
はい、
はなんて言われたお友達に。
美咲すごいねって。
すごいすごい、ね、
そう言われて自分の気持ちはどんな気持ちでしたか。
嬉しかったです、
ね、そうだよね、うん、今からそういう言葉が使えるということはだんだんもっともっと中学生とか高校生になったらもっと難しいことも聞けるようになっちゃうね。
はい、
ね、楽しみですね。2人は、いつから英語勉強してるのかな。美咲ちゃんいつから勉強してるの。
私は1年生からやってます、
うん、ってことはもう3年以上4年近くね、うん、やってるっていうことですけど、やっぱり少しずつ自分の英語の力がついてきてるなっていうのは感じますか。
はい、
本当。ゆずきちゃんはどう、まだ2年くらい1年ちょっとですけど少しは喋れるようになってきたなって感じする。
うん、少しは喋れるようになったと思うけど、うん、まだちょっと難しいかなって思います、
うん、そうですか。青木先生、2人は普段知識の森ではどんなお子さんたちですか。
そうですね、うん、ものすごく騒ぐっていう感じではないんですけれども、うん、肝心な時にはきちんといろんなことを考えてお話してくれるっていうお子さんたちですので、うん、あと英語の発音がとても私が言うのはなんですけども綺麗なんじゃないかなっていうふうに思います。
さすがです。やっぱり小さい頃から、
羨ましいです ね、
関わってるからですよね。いやもうこういうお子さんたちが小樽増えてくれたら稲葉さんも心強いですよ ね、
力強いですね、グローバルで ね、
あとは何か聞きたいことありますか。
そうですね、世界中でやっぱりどこの国に行ってみたいのかなと思って、英語を話せると、まあ、世界中どこでも通用する言葉なんだけれども、うん、どこに行ってみたいのかなと思います。
特にアメリカに行って、うん、家族といとことかでみんなでアメリカのディズニーランドに行ってみたいです。あ
ら、いいね。日本のディズニーランドとはやっぱりちょっと違いそうだもんね。わ、
はい、
かりました。美咲ちゃん家族でねアメリカに行ってディズニーランドに行きたいと。じゃあゆずきちゃんはどこに行きたい。
私もアメリカに行きたいです。
あ、本当。スタッフの先生もアメリカ人の先生ですか。
そうです、今はアメリカ人の先生です。
あ、そっか、はい、楽しみだね。2人で、じゃあ2人でっていうか家族でね、
はい、
アメリカに行って、ね、
ディズニーランドぜひね行ってほしい ね、
ね、そうですか。
私も妹と2人兄弟、女兄弟なんだけど、いつも何して遊ぶのかな喧嘩なんかするのかなと思ったりして
どう美咲ちゃん。
喧嘩はもうなんか些細なことですぐ喧嘩して、うん、すぐ仲直り、
仲直りする。
へ、うん、そうなん。例えばどんなことで喧嘩しちゃうの。
なんかお菓子取られて威張ったりして喧嘩するけど、次の日にはもう何事もなかった
よね。あ、仲直りするんだ。
本当、美咲ちゃんはとってもしっかりしたお姉さんに見えるけど、おやつ取られて取っちゃったりとか威張っちゃったりすることなんてあるの。
あります。
あるんだ。ゆずきちゃん、美咲ちゃんはどんなお姉ちゃんですか。威張ったりすることある。
時々そういう時もあればない時もある。
あ、本当。じゃあ優しい時もある。
はい。
お姉ちゃんとどんなことして遊ぶんですか。
休みの日とかは、うん、一緒にテレビ見たりとか、うん、あとトランプとかはもう、うん、どっかに持ってって遊んだりする時があります。
へ、やっぱりね兄弟いるとそうやって ね、
いいですよね、
遊べて楽しいよね。そっか、どんなテレビ一緒に見るの。
鬼滅の刃とか、うん、鬼滅の刃結構見るから。
ああ、そうなんだ。映画館にも映画見に行った。
はい、
家族で行ったの。
いや、いとこと行きました。
そっか、わかりました。じゃあせっかくなので一曲鬼滅の刃の曲でも聴きますか。
はい。
じゃあゆずきちゃん、何の曲がいいですか。
鬼滅の刃の遊郭編の残響参加っていう曲が好きです。
はい、わかりました。もうおばちゃんね、2人に教えてもらって初めてあの歌手の読み方がわかりましたあの AIMER と書いてエメと呼びます。
あらあら
エメで残響参加お聞きください。
タルッコボイス FM オタル 76.3MHz。
では稲葉さん、いつもねお子さんたち来たら将来の夢聞いてるじゃないですか、せっかくなのでね、
そうですね、2人にも2人でね、どんな夢を持ってるのか聞きたいですね。
はい、ではお姉ちゃんの美咲ちゃん。
私は、獣医さんになるのが夢です。
素晴らしい。
どうして？
おばあちゃんがペットショップなんだけど、その2匹兄弟でいた犬が1匹死んじゃ病気で死んじゃったので、できるだけそのいろんな動物を救いたいなって思って獣医になりたいと思いました。
素晴らしい、
素晴らしい、
ね、獣医さんだとね、例えばワンちゃんや猫ちゃん以外にも、例えば鳥とかさ、ウサギとか、もしかしたらもっとクマとかさ、大きい動物を見なきゃいけないこともあるかもしれないじゃない。馬とかね、そういうのも大丈夫？
はい、
はあ、動物好きなの？
はい、
はあ、そうなんだ。じゃあもしかしたら将来ね、丸山動物園とか、はい、あとは小樽水族館で働くかもしれないしね。じゃあ美咲ちゃん頑張ってね、勉強ね。
はい、
はい、ではゆずきちゃんはどんなお仕事したいですか？
私は将来の夢は薬剤師になることです。
素晴らしい、
素晴らしい。
薬剤師さんっていうことは薬屋さんで働きたいってこと？
はい、
うん、どうしてそう思ってるの？
私のお母さんが今病気なので、それを救うためです。
ああ、そうなんだ。稲葉さん
ねえ、泣けちゃうね。
自分の子供にそんなこと言われたらもうお母さん泣いちゃいますよね。
泣けちゃう、泣けちゃう。
そっか、お母さんのために薬屋さんになってお母さん助けてあげたいんだね。
はい、
はい、薬剤師さんもいっぱい勉強しなければなれないお仕事ですけれども、きっとゆずきちゃんならしっかり勉強してなれると思うので、素敵な薬屋さんになってください。
はい、
ね、頑張ってくださいね。多分青木さん、薬とかも結構ね英語で書かれた、まあ、医学用語ってね英語のものもあるでしょうから、う、ね、将来そういう意味でも英語がね役立つといいですね。
いろんな面でやっぱり英語必要になってくると思いますので、ちょっとでも役に立ってくればいいなと思います。
そうですね。じゃあそんな英語、せっかくですから2人に練習してきてもらったので、
聞きたい
ですよね。じゃあまず美咲ちゃんから練習してきた英語を言ってもらってもいいですか？
はい、
まずはじゃあ自己紹介を英語でお願いします。
はい、 My name is 美咲小島。 I'm 10 years old. I'm in the 4th grade. I love dogs. I love all kinds of dogs.
お
ー、
一部分は分かりましたが、分からない人のためにちょっと日本語でどういう意味だったか教えてもらってもいい？
はい、私は小島美咲です。10歳で4年生です、うん、私は犬が大好きで、犬のすべての種類が好きです。
おー、すごい。やっぱ先ほど
発音も素晴らしかった
ね、大きさ言ったようにね、すごく発音が良かった、うん、ね。ではもうそのまま続けて美咲ちゃんに小樽の好きなところを英語で言っていただきたいと思います。
My favorite spot is Mount Tang. It's because in winter we can enjoy skiing. Also we can see the great view of Otaru in summer.
ほー、こちらも一応英語がわからない人のためにどんな意味だったのか教えてください。
はい、私は天狗山が好きです。なぜかというと、冬にはスキーができて、夏には小樽のすごい景色が見れるからです。
素晴らしい。もう美咲ちゃんありがとうございます。 天狗山をじゃあスキーしに行ったりすることありますか？
はい、スキー大好きです、う
ん、本当？あれなの？スキー学校とかに行ってたの？
スキー学校はあんまり行かないけど、私のお母さんの兄弟が大人の人にスキーを教える仕事をしてて、よく連れてってくれるので好きになりました。
そうなの。じゃあ美咲ちゃんもスキー上手なんだ。
はい。
リフト一人で乗るのとか全然怖くないの？
いや、ちょっと怖い
ちょっと怖い、まあ、そうだよね。そうですか。いや、英語聞いて稲葉さんどうでした？
素晴らしいですね。あの海外の、ね、お客さん、まあ、前はたくさんいらしてた、これからもまたいらっしゃると思うんだよね、うん、こんなね小さいお子さんでもこんだけ英語話せて小樽の紹介してくれるとすごく嬉しいです ね
こんな可愛い、ね、あの女の子がね、うん、天狗山いいのでって勧めてくれたら、うん、じゃあ行くわってね、すぐ行っちゃいますよ ねそうですか。美咲ちゃんありがとうございました。では美咲ちゃん、ちょっとドキドキかもしれませんが自己紹介英語でお願いします。
はい。 My name is Yuzuki Kojima. I'm 8 years old. I'm in the second grade. My favorite anime character is Zenitsu of Kimetsu.
おー、こちらも一応日本語でどんな意味だったのか教えてもらえますか？
はい、私の名前は小島ゆずきです。8歳で2年生です。はい、私の好きなアニメキャラクターは鬼滅の善逸です。
ほー、素晴らしい。
発音も素晴らしいですね。
青木さん、やっぱり1年生からやってるとね、発音良くなるんですね。
そうですね、すごく素直にあの、うん、聞いたことを覚えて口に出してくれるもんですから、はい、うん、やっぱりそういうふうにしてると上手になるのかなっていうふうに思います。
そうですか。ではゆずきちゃん、また英語で小樽の好きなところ教えてください。
はい。 I like 小樽 park the best. There is playground equipmentLike a zip line or a long slide. That's why.
ありがとうございます。素晴らしい。これも日本語教えていただけますか？
はい、私は小樽公園が一番好きです。ターザンロープや長い滑り台があるからです。うん、それが好きな理由です。
へー、青木さん、今ね、まあ、当然英語の発音っていろいろ R の発音だとか、まあ、L とかね、いろいろ気にしなければいけない点、日本語とちょっと違う、ね、はい、点ってありますけど、そうですね、TH の、ね、発音もお上手でしたね
そう、まあ、私があんまりお上手言っちゃいけないんだと思うんですけども、
いやもう先生としてはもうこれはもう、
でもやっぱり嬉しいです、
ねね、え、本当に TH って難しいですもん ねやっぱりね。
そうですね、
バッチ何度もこの、ね、会話の中に TH が出てきましたけど、
素晴らしい、
素晴らしいですね。やっぱこういうのを聞くとね、子どもさん、ま、大人になってからもちろん何でもね、あの始めるのに、ね、遅いってことはないけれども、ね、小さい頃からやってると素直にね、
はい、
あの変なカタカナ英語が入ってくる前に、
そうですね、そう
発音がね、
いいのかなというふうに思います。
本当ですね、はい、いや、2人ともまず今日の一仕事終わりましたがどうだった？美咲ちゃんほっとした？
はい、ちょっとドキドキしてました
そっか、でももうね、一仕事が終わりましたので、
はい、
もうこれで安心ですね。
はい、
ゆずきちゃんどうだった？ちゃんと言えた？
はい、
練習してきた？家で。
うん、家と、うん、あと知識の森でいっぱい練習しました。
そっか、その練習の成果がバッチリ出ましたので、これラジオで本当にたくさんの人に聞いてもらえるので楽しみだね。
はい、
あの FM 小樽ってね、アメリカで聞いてくれてる人もいるんだよ今ね。小樽だけで聞けるラジオじゃなくって、インターネット使うと海外でももちろん聞けますので。そう、アメリカのそれこそカリフォルニアの人が出てくれてるコーナーもあるし、アメリカからメッセージが届くこともありますので、2人の声もね、アメリカまで届くといいね。
はい、
ねえ、わかりました。はい、では、さっきはね、ゆずきちゃんのリクエスト聞きましたので、今度はみさきちゃんの好きな曲かけていきたいと思いますが、みさきちゃん何の曲好きなの？
私は YOASOBI の怪物っていう曲が好きです。
はい、ではその曲お送りいたします。 YOASOBI で怪物。
タルッコボイス FM オタル 76.3MHz。
じゃあ最後にラジオに、ね、出た感想を聞いてみたいと思いますが、どうでした、みさきちゃん？
すごい緊張したけど、うまくできたなって思います。
そうですか、ハマりそう？
いや
ハマりはしないんだ。
あんまりラジオ聞かないからちょっとわかんない。
そっか、あの自分の喋った声を、
はいはい、
自分の耳で聞くのと、
はい、
ラジオから聞くのとだとね、全然声が違って聞こえるので、
はい、
ちょっと聞くのも楽しみにしてみて。
はい、
はい、あの2人の放送はインターネットでね、後で何度も聞くことができますので、はい、番組聞き逃しても、あの FM オタルのホームページから聞けますので、チェックしてみてね。はい、ではゆずきちゃんはどうでした？ラジオ出てみて。
ちょっと緊張しました。
うん、学校でこうやってこうマイクの前でお話することなんてある？
全然そういうのはないので、
うん、
結構いつもと違うから緊張しました、
うん、そうですか。でもこれもきっといい思い出になってほしいなと思っております。もうちょっと大人になった時に、そういえば私2年生の時に4年生のお姉ちゃんと2人でラジオ出たなってきっと思い出に残ると思うのでね。まずは家族みんなで放送を聞くの楽しみにしてくださいね。
はい、
はい、では今日は、4年生の小島美咲ちゃん、そしてゆずきちゃんの、ね、2年生のゆずきちゃんの姉妹に出ていただきました、知識の森の先生青木先生とともに、出演していただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ではここからは小樽観光インフォメーションということで、小樽観光協会の今日は長岡さんではなく秋村さんに、ご出演いただきます。秋村さんはタルッコボイスは初めてですね。
そうですね、
はい、
初めてです。
よろしくお願いいたします。
どうぞよろしくお願いします。
でもあれですよね、朝活ね、村岡の番組には出ていただいてますもんね、はい、
そうですね、小樽の感動したおもてなしエピソードを、はい、いつもご紹介させていただいてます。
はい、では今日はタルッコボイス初登場ということで、はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まずは稲葉さん、
はい、
先ほどまでのね、2人の小学生どうでした？
あ、素晴らしいですね。可愛いししっかりしてるしね、
はい、
あの英語の発音、うん、キャビンアテンダントみたいな感じですね。
本当に
そう、素晴らし
かった。2人とも美人だからキャビンアテンダント向きかも ね、
なんか素晴らしくてびっくりしてしまいました、
ね、
で小さい時ああいうあの教室学童保育があるっていうのはすごい、うん、あのあれですね、
そうですね、
活動ですね、
だから、まあ、だんだん働くねお父さんお母さん多いから、うん、ああいういろんなサービスが広がってくると
ありがたいですよね。
ありがたいですよね、本当にあの2人の、まあ、今後の、ね、将来も楽しみですね。
楽しみですね、
はい、まあ、今日はそんな2人に出てもらいましたが、秋村さんは子供の時からこう英語、はい、あんな風にこう英語教室行ったりとかっていう経験あります？
いえいえ全くございませんでした。
あ、じゃあやっぱり学校での英語の勉強くらい、
はい、そうですね、しかも私の時なんて中学校の時から英語が始まってたので、
そうだよね、
はい、なので、ね、あれだけのまだ小学校2年生と4年生なのにあれだけ綺麗な発音でお話しされてて、とてもびっくりしました、
ね、本当だよね、はい、本当に私もね中学校の時からね英語勉強して割と英語の成績が良かったのに、大人になってねじゃあ話しかけられたらねペラペラって答えられるかっていうと、大して難しいことを言われてるはずじゃないのにうってこう出てこない？
出てこないですよ ね、
そうです
よね、気構えちゃう感じ、うん、だからやっぱりね青木先生も言ってたけど慣れって、 ありますよね、
で聞き慣れる話慣れるっていうことはすごい大切なんだなと思って今聞いてました。
はい、まあ、かといって、ね、始めるのに遅いということはないので、まあ、私も今年ね改めて英語勉強しようと思って今頑張っております。、はい、
それはいいですね。
はい、というわけで小樽観光インフォメーションですが、では秋間さんの方から何かまずは情報ありましたらお願いします。
はい、まずと、まあ、これから2月に入るということで、うん、2月の小樽といえば小樽雪明かりの道、
はい
はい、と今年で24回目ですね、うん、
はい
はい、今年はですね、町全体が会場ということでメインの会場を設けずと市内のご家庭ですとか、うん、店先、まあ、町全体で明かりを灯しましょうという形のイベント形式を予定しておりました。
はい、
はい、なのでもし、まあ、本当にお家の前でちょっとやってみようという方がいたら、うん、ぜひろうそくを購入して実施していただければと思います。
うん、はい、はい、あのお一人一つろうそくプレゼントってあったよね、無料で配布って。
そうですね、うん、無料で今配布しているみたいですね。限定1万袋でございます。う
ん、それいつから始めていつまでですか？
ろうそくの提供期間が1月20日から2月13日までですね。うん、
はい、1月20日から2月13日まで1人1袋限定1万袋限定で、はいはい、ろうそく、まあ、公式キャンドルがプレゼントと、はいはい、いうことですね。1袋に9本入りの、はい、キャンドルがプレゼントされるということで、やっぱりプレゼントされるんだったら灯してみようかなって人いそうですよね。
したいです、
したいです、うん、ね、
ちょっとやってみようかなという気になりますよね。
う
ん、
そうですよね。我が家はねいつもこの時期雪明かりの時期ねやってるんです。まあ、そんな大したもの作れないんだけど、バケツがあれば簡単に作れるので、バケツで何個か作ってちょっとね、はい、灯すだけでも、我が家からしか見えないんだけど、その代わり家の裏側に作ってるから。だけどもうなんかもう贅沢な我が家の雪明かり会場みたいな感じでね。家によってはほら道路沿いのねお家だったら家の前灯すだけでも道行く人の目も楽しませられるし、ね、いいですよね。はい、わかりました。じゃあ町全体が会場ということで、はい、雪明かりの道楽しんでいただければと思います。はい、あとは何かありますか？
はい、あとはですね2月4日からのイベントとなります、うん、田中酒造さんでひな祭りと麹祭りが開催されます。
おお、はい、
本店亀甲蔵両店でですね限定商品ですとか、うん、あとはスタンプラリーだとかも開催される予定だそうです。
はい、ひな祭り田中酒造さんね、こう毎年
そうですよね、
やってますよね、
会社になってますもん ね、
ね、結構いろんなひな祭りを飾って見せてくれるという会場だったと思いますが、はい、麹祭りって今まで聞いたことな い、
ないですね。
うん、
ちょっとその初かどうかはすいません。
あ、わかりました、わかりましたよ。はい、
今人気ですからね、
麹 ね、
健康にも美容にも
いいですね。
いい米麹をこの機会にぜひお買い求めくださればと、
本当に私がね子供の頃はもう甘酒といえば酒粕の甘酒しかなかったような記憶があるんだけど、うんうん、今はねもう麹の甘酒もすごい人気ですもんね。
う
ん、
そうなんですよね、うん、体にもいいですしね。
はい、わかりました。まあね、こう塩麹にしてねお料理に使うなんて人もたくさんいますし、じゃあちょっと田中酒造さんのひな祭りプラス麹祭り、
はい、
スタンプラリーも行われるということで、はい、まあね本店もあるし亀甲蔵もあるし、自分のお家の近くの方にね行くもよし、両方行くもよし、
そうですね、
楽しんでいただきたいですね。はい、はい、あとは何かありますか？
ちょっと今年で何回目になるかな、いつもしてるんですけど雪明かりの間にですね、うん、2月13日、うん、平間さと子さんのバレンタインコンサートが、はい、ピアノコンサートがございます。
はい、
はい、ルタオ本店の2階のカフェで15時ですね、3時から、
はい
はい、なります。
はい、
ぜひね雪明かりの会場でいつも弾いていただいてるんですけども、うん、今回はねこういうことでちょっと大きな会場もできなかったということで、うちの方では去年もしていただいたんですけど、うん、まあ、バレンタインも次の日ですのでね、うんうん、そういうのもありながら聞いていただけたらなと思いますね。
そうですね、もちろんね 雪明かりの会場で聞く、まあ、里子さんのピアノの音色も素敵なんですけど、まあ、ルタオさんの2階だと美味しい紅茶とか、ね、スイーツを食べながら聞けるから、はい、これはさらにリラックスしてね。
先日前回の時も、ね、観光客で、うん、東京の方からちょうどで里子さんの出身地の葛飾からちょうどいらした方がいてすごく喜んでましたね、
は
い、
そうですか。
まあ、今回はちょっとコロナの影響でねちょっと遠くからのお客様いないかもしれないんですけども、うん、まあ、近くの方はぜひね来て楽しんでいただけたらなと思いますね、
う
ん、
そうですね、はい、FM オタルのリスナーさんにもさとこちゃんのファンは多いので、うん、ぜひ多分雪明かりの公式ソングもね、弾いてくれると思いますので、
すごく力強くてね優しいピアノの音色なんですよね。
やりました。この2月13日3時からの平間さと子さんのピアノコンサート、お予約とかは必要なんですか？
必要ないです。無料になってますのでね、順番に入っていただいてますのでね、ぜひ楽しんでいただきたいと思います。
わかりました、はい、無料ということですのでね、はい、ぜひ、まあ、紅茶とかね、まあ、ケーキとか食べながらゆっくりとお過ごしていただければと思います。そうですね、はい、では秋間さん何かあります？
よろしいでしょうか。はい、はい、私立小樽美術館で開催される小樽美術の絵になる風景ですね、
はい
はい、こちらの展示が1月22日から5月8日までの展示となっております。
ロングランですね。
はい、うん、ロングランですね、うん、はい、小樽、私ちょっと学芸員さんのお話とか聞いたことあるんですけども、はい、やはり小樽ってすごく絵になる風景が多いということで、うん、小樽が排出、小樽から排出されたような画家さんとかの絵とかってすごく、うん、あ、ここはここだなとか、うん、運河だなとかってすぐこう分かるような、うん、絵が多いんですよね、
うんうんうん、
でそういう小樽美術の絵になる風景ってことで、何気ない日常のかけがえのない風景を、まあ、小樽の風景画をですね展示しているということで、ぜひ見に行っていただけたらと思います。
はい、意外にやっぱりね見ている風景も絵になるとまたちょっとね違って見えたりしますよね。わかりました。確か同じく1月22日から猫の写真展もありますよね。
そうですね、
ね、
はい、北に生きる猫ですね、うん、
はい
はい、こちらも5月8日までの開催となっておりますね、
はい
はい、もうすでに結構人気というか話題になっているそうそうそういますよね、
はい、土井美穂さんという滋賀の方なんですけれども、滋賀在住の方なんですけど、札幌出身の方でカメラマンさんがいて、うん、でたまたま、まあ、小樽のある漁港にいる顔の大きいケンジっていう猫がいるんですけどその猫ちゃんを見つけて写真を撮ったり、まあ、そのケンジ以外の猫も撮っているので、その写真展としてね展示されるんですけど、本当にケンジ顔でかくてびっくりするぐらい愛称まさにビッグフェイスキャットケンジっていうんですよ、でかい顔の猫ケンジ、
そんな相性がついちゃってるんですね、
うん、そうなんですよ。でね、顔はねちょっとねムンとしてるっていうかドンとしてるんだけど優しいんですよ、すごく。実は私取材して、うん、そのケンジにはお嫁さんのユキちゃんっていう、うん、お嫁さんの猫もいて、ユキちゃんと一緒にこう丸まって寝たりとか、結構優しい猫なんです
よ。あ、ノラちゃんなんですか？
ノラ、そう、ノラの、
あら、
野良なんだけど、まあ、漁師さんの小屋みたいなところで、まあ、ちょっとね小屋作ってもらって、うんうん、餌もらったりして、だからそんな太ってるのか、太ってるとか大きく育つのか、まあ、そんなねふてぶてしく見えるんだけど、実はとっても優しいボス猫ケンジ、その写真展も行われますので、合わせてねその絵になる風景と一緒に美術館で見ていただければと思います。はい、他には何かありますか？もないですか？聞いたところによると2月からです。シルベシコトリアードのフェアも行われるということで、市中市協会の、はいはい、金崎さんから聞きましたので、はい、でそういう冬にあったまるスープを ね食べながら小樽の、ね、人にも小樽を楽しんでいただきたいですよね。はい、なかなかまだコロナ禍で、うん、私たちも遠くに行けないし、遠くからも人がね、これ ない、来づらい状況になってますので、すべて小樽市民が小樽観光しちゃうと。
そうですよね。
いうことでね、楽しみたいですよね。はい、わかりました。ちなみに稲葉さんはね、お料理の先生もされてますけど、はい、コトリアードをこう作るとか教えるなんてことはあります？
そうですね、前はちょっとやったり、今回もそういう感じのスープみたいなのもよく作りますね、
うんうん、あ、そうですか。やっぱりスープってね、簡単に作れて栄養もあって、
そうなんですよ、
体にいいから、
はいはい、で上にパイ入れてパイ包みにしても
美味
しい、ちょっと美味しかったって自分で言うのもあれなんです。
いや、豪華に見えますよね。上にパイがあるだけでね、
そうなんですよ、
ちょっと崩して食べてみたいなね。
そうそうそうそう、まあ、冬はそういう楽しみはありますね。熱々も、
わ、はい、かりました。ぜひね、そういう、まあ、食べて楽しむっていうのも ねしながら、はい、楽しんでいただければなと思います。ではお二人からは特にあとこう伝えたいこととか大丈夫ですか？稲葉さん、せっかくだからバレンタインの話は。
あ、そうですよね、うん、バレンタインといえばユタルタオの、ね、チョコレートをぜひ、はい、地元のお客様ね、来ていただきたいんですね。
そうですよね。一番人気って何ですか？
やっぱりずっとあるのはロイヤルモンタニューが人気ですけどね、はい、
紅茶のね、
はい、で他にクッキーとかもいろいろ出てますのでね、でドゥーブルのショコラドゥーブルもありますのでね、そういうのでもケーキでもすごく素敵なのが出てますので、
ね、
はい
はい、そうですよね、は
い、送っていただいてもいいですしね、
ま、そうだそうだ、はい、私昔ね、たまたまそのナイアガラ の、はい、生チョコ、ね、あるじゃないですか、ルタオさん、チョコレートを東京の人に送った時に、すっごい喜ばれたの覚えてます。
そうですよ、珍しいんですよ、ああいうナイアガラっていうブドウの、ね、チョコレートっていうのはすごく、で食感もすごいいいですからね、
ちょっと柔らかい感じで、ね、香りがすごい良くて、
す
ごい美味しいって褒められたので、あ、ね、ナイアガラのチョコレートもおすすめかなと思います。
おすすめですね。
ね、わかりました。じゃあぜひ、ね、今年のバレンタインはルタオのチョコレートも、ね、候補に入れていただいて ね、
ぜひ
お買い求めいただければと思います。はい、では今日は観光協会の木村さん、そして、ルタオの稲葉さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございます。
この番組は小樽観光協会、協和総合管理株式会社の提供でお送りしました。